ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。
7月第1週のラジオ健康プラザは医療トピックスをお届けいたします。体を見る方法の中でも体の中の様子を見ることができる技術が内視鏡です。リスナーの皆様の中にも胃カメラやったことあるよなんていう方も多いのではないでしょうか。内視鏡で実はこんなこともできるんだよ、検査を受けるとこんないいこともあるんだよという内視鏡についての詳しいお話を消化器内科の川島二郎先生に伺います。川島先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回のテーマは内視鏡ということですが、内視鏡って検査や処置など様々な用途で使われていると思います。簡単にご説明いただくとどのようなものでしょうか。
はい、内視鏡は大きく分けて上部消化器官の内視鏡と下部消化器官の内視鏡に分類されています。いわゆる胃カメラと大腸カメラですね。胃カメラは食道から胃十二指腸まで、大腸カメラは大腸全体と小腸の終末部、開腸末端というのですけれども、この部分までを見ることができます。
そうすると小腸は内視鏡では見ることができないということなんでしょうか。
いえ、実は風船のような機構がついたバルーン内視鏡だったり、錠剤くらいの大きさのものを飲み込むカプセル内視鏡といったもので小腸の中を見ることができるんです。ですので体内のほぼすべてを内視鏡で確認できるんです。
そうなんですね。十二指腸から小腸って内視鏡では確認できない領域なのかなって思ってました。カプセル型の内視鏡なんて小さい頃に見た SF ものっぽくてかっこいいですね。他にも面白い内視鏡ってあったりするんでしょうか。
例えば胆管や膵管の観察や治療に使われる側視鏡というものや、腸管からエコー検査ができる超音波内視鏡なんていうものもありますね。
そうですか。私たちの知らないイメージとして持ってないような内視鏡っていろいろあるんですね。
内視鏡の面白いところは見るだけではなく処置もできるところです。実は内視鏡には監視口というものがあり、そこから様々なアタッチメントがついたワイヤーを通すことができるんです。
アタッチメント、どういう処置ができるんでしょうか。
例えばポリープを切ったり、切ったものをすくったり、特定の部位を掴んだり、出血箇所を止血したりなんていうことはすべて内視鏡でできます。さらに2箇所で屈直して両辺部位に対して的確にアプローチができる2チャンネルスコープなんていうものもあります。
内視鏡だと体内を直接見るだけでなく、さまざまな手法によってその場の処置ができるんですね。
はい、さらに当院ではエンドブレインアイという AI による画像解析システムを導入しています。AI がリアルタイムで解析をし、医師に両辺部位を発見を促すもので、より高い精度で処置ができるようになっています。内視鏡の技術は日々進歩していますので、内視鏡を自らの目や手としてより良い処置を皆様に行えるよう医師は切磋琢磨しています。
お話を伺っていると内視鏡に対して安心感が出てきました。
ありがとうございます。嬉しいですね。内視鏡は怖いものではないんです。ですから何か検診などで要検査なんてことになったら、可能な限りすぐに内視鏡を受けてもらえたらなと思います。早ければ早いほど処置も早く的確にできますし、病気のリスクも下げることができます。内視鏡検査を先延ばしすることで大腸がんが進行した段階で発見されるということが統計データとして分かっているんです。健康診断で広く行われている便検査で 異常ありとされた人のうち、すぐに大腸内視鏡検査をした人と16ヶ月以上先送りした人で比較すると、先送りすることで大腸がんが進行した状態で発見される確率がなんと 1.7 倍にもなるんです。これはもちろん死亡リスクも上がってしまいますので、内視鏡検査を先送りすることには何もメリットがないんですよね。
内視鏡検査の先送りで大腸がんが進行してしまうリスクが 1.7 倍ですか。具体的な数値を耳にするととっても恐ろしいです。
そうですね。どうしても先入観で内視鏡は辛いと感じてしまうと、人間先延ばしにしてしまいたくなるものです。そういった辛さを軽減する提案もありますので、不安に思っていることなどは医師や看護師などに伝えてもらえればと思います。それにご自分が気づいてないだけで、実は体の中で大変なことになっているという場合もあります。今まで内視鏡を受けたことがない方も、ぜひ一度ご自分の体の中をチェックしてみていただきたいですね。
リスナーの皆さんも内視鏡についてよく知ることで、検査に対する不安も和らいだのではないでしょうか。7月のラジオ健康プラザ第1週は、体内を見る内視鏡について消化器内科の川島二郎先生にお話を伺いました。川島先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回ご紹介した内容は広報誌日光記念メディカル情報6月号に詳しく掲載されています。 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナル、幌別にある上別中央ショッピングセンター、アーニスなどでも配布しています。ぜひ手に取ってご覧ください。日光記念病院内では各外来窓口、総合案内でお渡ししていますので、気軽にお声かけください。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、神田さん、お願いします。
広報広告室からのお知らせです。当院公式ツイッターでは、病院の求診情報やホームページと連動したお知らせ情報だけでなく、当院のお写真とともに様々な日光記念病院の今をお伝えしています。その他、ツイッターだけのコンテンツである病院ロゴを探せ、ラジオ健康プラザの次回予告や、当院レストランの中間メニューをお届けするレジウムだよりなども好評配信中。ぜひご覧ください。続いて、日光記念看護学校からのお知らせです。7月9日土曜日午前10時から開催するオープンスクールオンラインの参加申し込み締め切りは7月7日木曜日までとなっております。参加対象者は高校生並びに看護師を志す社会人となっております。プログラムでは看護学生が作成した実習動画や質問コーナーも予定しております。 Zoom を使用したウェブ開催ですので、ご自宅などからご参加いただけます。詳しくは日光記念看護学校ホームページをご覧ください。
広報広告室、神田さん、ありがとうございました。
社会療法人ボコイ日光記念病院は、地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として、組織として、社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザ、この番組は社会療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。